今日の箇所、まあ、クリスチャンであるならば高等息子という名で知っておられることと思います、まあ、そう呼ばれているので、この話の中心が弟息子の救いにある、まあ、そう受け取っておられる方もあるかと思います。実は、まあ、教団で出ている牧養者教会学校でのテキストは、その弟息子の救いの前半だけで止まっているんです。しかしこのところを読ませていただいて、いや救われるべきなのは弟だけなのかという疑問があって、で私自身特に後半の部分も取り上げたい、いやむしろ後半の部分こそ伝えたい、まあ、今そういう思いを持っているんです。話はちょっと変わるんですが、昨日は CS 教師研修会に十一兄弟道夫姉妹と私で出席させていただき、講師鎌野慎先生の大変分かりやすいという意味で砕けた、分かりやすいという意味以外にも砕けたというのはすごい距離の近いというか、はい、でまあ、救い、まあ、簡単に言うと救いをどう子どもたちに伝えるか、で救いとは何か、救いとは何かっていうだけだと固くなるので、それをどう伝えるかっていうことになったら、途端にはもう聖書の用語を使ってたら子どもたちにその意味何ってなるので、分かりやすい例えを使ったり、またもうちょっと砕けた言葉を使ったりなんですけどもって言いながら、あなたならどう伝えますかって言われたもんですから、みんなうわーっと思いながら聞き入っていたり、また考えたりしていたんですけど、やはりその救いのためには罪をどう伝えるか、これ結構いろんな意見が出たんですね。でちょうど私はこの弟息子のことが明日礼拝で開かれるとこだなというのもあったので、さあ罪をどう伝えるか、まあ、私の、まあ、罪の伝え方って言ったら変なんですけど、罪っていうのがどのように、それぞれ自覚されるか、伝え方よりかはどう自覚されるかではあると思うんですが、この部分においては、その昨日も議論があったんですね。恵みを語るか罪を語るかっていう、まあ、そんな議論が出た時もあったんですが、恵みを持ってこそ自分が罪人だっていうことが本当の意味で分かるんではないかろうか、そんなことをご一緒に考えさせていただきたいと願っているんです。この弟息子と呼ばれる話は、まあ、本当に驚きの連続なんですね。もう最初の11節だけです、穏やかな部分は。ある人に2人の息子があった。日本昔話だったら、昔あるところにおじいさんとおばあさんじゃないですけど、お父さんと2人の息子がおったそうだって、もうちょっとなだらかに話続くのが、まあ、大体物語かな、あるいはテレビのドラマでも、そんないきなりなんか突然出来事が起こるってないんじゃないかなと思うんですが、この話は突然、もう次の章にはところがなんですね。弟が父親に言った。父よ、あなたの財産のうちで私がいただく分をください。突然とんでもない事件が起こるわけです。もう2人の息子があった、何歳ぐらいの息子だろうと思う間もなく、お父さん、あなたの財産のうち、まあ、こういう申し出をするということは、もう いきなりこんなことが起こるんでなかなかついていけないんですが、でもこれを言うということは、まあ息子も成人はしてるのかなと、みたいな中でそんな出来事が起こるんです。しかも分け前くださいっていうことは、つまり生前分与を求めているわけです。お父さん、あなたも私に対して死んだものとなってくださいって父親に死の宣告するようなもんです。私はあなたの財産だけ必要で、あなたは必要ありません。厳しく言うとこういうことを父親に直接言ったわけです。 実は多くの無神論者がこういう生き方をしているんじゃないでしょうか。神様が作られたものは自分のものにしたいけど、神様からの干渉は嫌だ。そうして私たちはそういうような自由を多くの人は求めているんではないか。まさに弟息子はそうした無神論者の生き方を表しているとも言えるでしょう。でも普通の無神論者っていうのは神様いないんだから自由なんですけど、面と向かってニーチェのように神は死んだ、だから私はもうそのものだけもらって自由に生きる、面と向かって神様に言えるこの恐ろしさ、ところがそれをはるかに超えるその父親の答えが、そんなことあってなるものかではなくて、父はその信頼を二人に分けてやったと。確かに神様は良いものにも悪いものにも雨を降らせ太陽を昇らせてくださると書かれてはあるんですが、あなたの財産必要だけどあなたは必要でないと言い張る息子に、分かった、じゃあお前の必要なものだけをあげようと、そこまでする。しかもこの息子は何言ったってどうせ聞かないんだよなって、もうわがままの子供に手を焼いてどうすることもできない現代の家庭の問題ではないんです。2000年前になくても、今イスラム圏とかだとお父さんに対して反抗するなんて言ったら、もうそんなもん関東ものです。そのような中東の世界の話、そこで父親の権威が絶対とされているその時代のその地方で、うん、信頼を与えるっていうんです。ところでこの信頼を二人に分けてやったと書かれてあるこの信頼という言葉なんですが、言語では実はもうちょっといろんな意味が含まれていて、命の期間、まあ、つまり生涯という意味もあるんです。あるいは命を支えるもの、生活費であるとか財産であるとか、まあ、こちらはこの信頼というのはそちらの方の訳を、まあ、信頼という言葉で訳しているわけです。でもその元々の意味は命を支えるもの、まあ、それなしには生きていけない大切なものという意味。もう本当にだからお父さんはもうわがまま息子に小遣い与えるような与え方ではなくて、命を切って与えた。大体ユダヤ人のその財産って言ったらもう何千年以上、それこそモーセの時代にこのカナンの地に入って上流部族にそれぞれに土地を分配して、神様に命じられた通りに相続して、それを千年以上の間ずっとその種族種族が受け継いできた、本当に神様からずっと先祖代々の守り続けてきた土地、まさに命以上のもの、それを相続させるわけです。本当にこの父親は自分の命を引き裂いて息子に与えた。もうここにすでに実はイエス様の十字架の愛があると思うんです。確かに人々はイエス様の愛の支配、恵みの支配を嫌い、文字通りイエス様の命を引き裂いた。しかしイエス様は何も弁論されずに人々に引き渡され、引き裂かれ、ご自身の全てを与え尽くされた。それだけのことをしたらみんな心入れ替えるだろうなんていう保証は一つもありません。むしろそんなわがままを許したらもうそのまま突っ走ってもう絶対改心しないだろうなんていうような危険さえもある。それでもこのイエス様、また父親は一切を与え尽くした。まあ、実はその恵みによって弟の罪、愚かさが明らかになるんですね。まだこの時点では弟はその信頼を受けただけなんです。そこでまだ実は弟はいろんな選択肢があったわけです。この息子はいやここで感極まって、いや そんな無茶もお願いしたのにお父さんは僕のこと、僕を信頼して全部与えてくれるなんて。その父親の恵みにここで目が開かれて、そんなにまでしてくれる、そのこの信頼以上にそうしてくれる豊かなお父さんと共にいることこそ私が生きる道だと、従っていく道もあったわけです、まあ、というかイエス様の十字架を前にしてそういう道が常に開かれているわけなんですが、この弟の罪と愚かさがここで出てくるわけです。それが一番の道であるはずなのに、それから幾日も経たないうちに弟は自分のものを全部取りまとめて遠いところに行き、で放蕩に身を持ち崩して財産を使い果たしたと。こんな恵み豊かなお父さんと共にいるという素晴らしい道が開かれたのに、いやずっと開かれているのに、そのお父さんとの、まあ、もうお父さんあなたは死んだものですと宣言した、その宣言を入れ替えることなしに、よしこれからは父から離れて自分だけで生きていこう、これだけあったら自分だけでやっていける、やっていけないっていうのがすぐに露呈したんですね。お父さんと一緒にいたら、お父さんと一緒にいてそれでやっていったらもっともっと豊かだったのに、あえて滅びの道へと進んでしまう。こんな恵みから離れてわざわざ滅びの道に行く。だからかえってすぐに身を持ち崩してもう日も幸も行かなくなったというのは、かえって後々の結果が示すように幸福だったんではないかと思うぐらい彼は滅びの道に進んでいってしまうんですね。放蕩に身を持ち崩して財産を使い果たしたというのは確かにとんでもないことです。もう命であるもの、それも先祖代々から受け継いだ命を一瞬にして無に帰してしまうという愚かな行動をしたことも責められることですが、最も問題だったのは